今日の新約聖書の御言葉は、イエス・キリストが公の活動を始められる一番最初に洗礼をお受けになったというところの箇所であります。洗礼というものは私たち教会においてとても大切にしているものです。今日は主イエスご自身が真っ先に洗礼をお受けになって十字架と復活への道を歩み始められた、そのことから改めて洗礼とは何かというところを考え、御言葉に聞いていきたいと思います。洗礼というこの言葉は世間一般の人でも知っている言葉でありますが、実際にどういうふうにやるとか、その内容がどうであるかはほとんど知られていないと思います。日本語の漢字で洗うに礼拝の礼、礼典の礼という言葉でできていますが、いわゆる罪を洗い清める儀式だと言えば確かにその通りです。しかしただ洗うというだけでは、他の諸宗教にも似たようなものがいくつもありまして、それと同じように考えられるとするならば、それはちょっと違うわけです。そもそも主イエスが洗礼を授けられた、その授けた人、ヨハネという人が登場してくるんですが、その人は洗礼者ヨハネと言われています。それは実はもともとはおそらくあるエッセネ派というんですが、グループがありまして、その人たちは人でごった返す町から出てですね、荒れ野の中で自分たちの共同生活をして祈りや聖書の言葉を学ぶことを一生懸命する人たちでした。彼らは毎日の祈りの場に出ようとするときに、まず沐浴といって、私たちで言えばシャワーを浴びたりお風呂に入ったりして身を洗い清めるようなことをして、そして祈りの場に出向く、そういう生活の形を持っていたようなのです。洗礼者ヨハネのしていた洗礼というのは、いわばそういう洗い清めという意味での気持ちを洗っていく、清らかにしていくという意味での洗礼では実はありませんでした。彼は、洗礼者ヨハネがしていた洗礼は、自分の後からやってくる救い主キリストのために、自分は道を備えているんだ、と言っておりましたので、そのための洗礼であったわけです。それは多くの人々を悔い改めに導き、神様に向き直させて救い主をお迎えして受け入れることができるように準備をすることでした。洗礼者ヨハネという人は鋭く人々に問いかけました。振り返ってみますと、私たちは2000年前の人でも現代の私たちでもいつでも自己弁護をし、お体裁を整えて生きているところがあります。つまりそれは、その裏側には、隠された悪や、嘘や、あるいは、虚栄というものがあります。いくら表面的にきれいにしていても、その内側には、 汚れた思いや考えがいっぱいあることが多いものです。しかし、そのゆえに自分の中に矛盾や葛藤を抱えて苦しむことがあります。真面目に生きようとすればするほど、その葛藤というものは大きくて苦しいものになるでしょう。洗礼者ヨハネの言葉というのは、そういう人たちにとって、率直に、本当にストレートに、率直に、君の内側にあるものはどうなんだと問い、そして、神様に対して誠実に向き合うためにはどうしたらいいのかということをはっきり教えました。それは、悔い改めて自分の罪をきちんと告白をし、そして自己中心的な生き方から神様の方へ180度生き方を転換していくことでした。その180度方向転換する悔い改めの印として、ヨハネは洗礼を授けていました。それは、ヨルダン川という川で、自分の罪を告白し、悔い改めた人たちがですね、その川に沈められていく、そしてそこから引き上げられていくという、そういう形での洗礼でした。そこに、何の前触れもなく突然、ナザレの村から、主イエスが現れたわけです。おそらくよく昔の中世の聖画と言われるものに出てくるような、いわゆる五光が差していたりするようなことはもちろんなかったでしょう。福音書のある箇所には、イエス様が30歳を少し過ぎてから活動を始められたというので、30過ぎの男性のイメージを描いていただければよろしいかと思います。ごく普通の人だったと思うのです。しかし、自分の方にやってくるその方が、実は自分がずっと待っていて、その方のために準備をしてきたんだということを見抜いていくわけです。そして、シエスの方から洗礼を受けようとして申し出られてくるときに、いやいや、自分の方こそがあなた様から洗礼を授けていただかなくてはいけないんだ。洗礼者ヨハネはそう答えていきます。今日のマルコによる福音書はそのやりとりが省略されているのですが、その通り洗礼者ヨハネといえども、うちに秘めたる罪はいっぱいあったはずです。罪なき救い主キリストから洗礼を授けていただくべきだというのもその通りでした。しかしシエスはあえて洗礼をお受けになられた。そしてお読みいただいたように、自ら上がるとすぐに天が裂けて霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になり、天からこれは私の愛する子、私の心にかなうものという声が聞こえたというのです。これが、主イエスキリストの十字架を目指して歩み始める公の活動のスタートでした。どの福音書を開けてみても、こっからスタートするんです。もちろん、生まれた時のクリスマスの話とかもありますが、いわゆる公の活動は洗礼から始まる。天から直々に、これは私の愛する子だという宣言がなされて、主イエスが神の子であられ、その神の子が人を救うために、これから公式の歩みをスタートするという、その最初が洗礼であった。しかしよく考えてみれば、これは私の愛する子だと神が直々に宣言してきているわけですけれども、その神の子というのは、全く清く、正しい義なる神の子であるわけですから、やはり罪なきお方であります。 その罪なき神の子イエスがどうして罪を悔い改める印としての洗礼などを受ける必要があるのか、当然疑問に思うはずです。罪なき神の子であるイエス様が、いわば洗礼を受ける必要のない、ただ一人のお方だと言うべきでありましょう。洗礼を受けなくていいって言えるのはイエス様だけですよ。他の人はどんなに立派な、素晴らしい行いをしていても、それでもやっぱり洗礼を受ける必要がある人だと言っていいでしょう。受けなくていいのはこのイエス様だけ。なのに、わざわざ洗礼をお受けになる。それはまさにここからスタートして、十字架復活昇天をもって、完遂なさる救いの技をすべての人がいただくには、これをもってしてだと身をもって教え示してくださることであったんです。洗礼者ヨハネも言ってました。自分が授ける洗礼と、来るべきお方が、救い主が授けてくださる洗礼とは違うんだ。洗礼者ヨハネの洗礼はあくまで悔い改めの洗礼でした。自分の罪を悔い、告白し、そして神様に向き直るところまでであります。その悔い改めたものを根こそぎ許し、新しく立ち上がらせるのは洗礼者ヨハネではないんですね。後に来る救い主、キリストのなさることでありました。それは、キリストが与えてくださる洗礼は、水と聖霊とで授けられるという。悔い改めたものを洗礼とともに、聖霊がその許し、洗い清め、新しい命に生きるようにされる。実は洗礼というのは、今私たちが教会でしている洗礼は、昔実際に洗礼したヨハネやイエス様が受けられた洗礼の形とは違います。簡略化されて適齢といって、この洗礼板という器にある水の中から牧師が少しだけ手に水を取り、洗礼を受ける方の頭にそれを注ぎ滴らせて授けます。しかし、もともとは全身を水に沈めきって、そこから引き上げていくという形でありました。バプテスト教会という看板がかかっている教会に行けば、おそらくこういう礼拝堂の前の講壇の後ろあたりに、洗礼槽という少し大きなお風呂のようなものがあって、腰から少し上まで水につかり、実際に皆さんが見ている目の前で、ジャボンと水につけて引き上げていくという洗礼をしたりしているはずです。もともとはそういう形でした。そして、なぜその全身を水に沈めるのか。実は洗礼の水というものは死を象徴しています。死です。その水に沈められることによって、キリストと共に罪に死ぬということを表しています。その死の淵から、キリストと共に引き上げられていく、つまり復活させられることを表します。復活の命、永遠の命を与えられて、新たに生きるものとして自ら引き上げられていく。復活という言葉は、この引き上げるという言葉、動詞になっているんです。この洗礼ではっきりするのは、それまで生きてきた努力や功績を積み上げてって、その延長線上にある洗礼という認定ラインを超えて、救いとか天国というレベルにこう上り詰めていくという、こういう方向性、ベクトルではないということです。そうではなくて、それまでの罪の歩み、いわば、どんどんどんどん、この罪の深い淵の底にこう下っていってしまう、 こういう下りのラインに対して終止符が打たれて、そこから一気に新しい命に生かされていくことになる。そのことをたくさん新約聖書に手紙を残した使徒パウロという人は、ロマ書6章というところでこう言うんです。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。今の若い方々にとって預かるなんて言われても、お金を預かるとか、ね、そういうふうにしか、こう、多分わからないかもしれませんけど、キリストの死に預かるっていうのは与えられるという感じが、なのです。与えられる。それを共にすると言ってもいいでしょう。預かるものとなりました。それは、キリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためです。そう言っています。もう一箇所。コロサイ書の2章のところにこう言われています。洗礼とは、キリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から復活させた神の力を信じて、キリストと共に復活させられることですと。洗礼は新しい命に生まれる新生の時であります。イエス様は別なところでこうも言っている。誰でも水と霊とによって生まれなければ、神の国に入ることはできないと。水と霊によって生まれると、洗礼のことを指していると言えます。神の国に入るとは、救いをいただくということです。罪を許され、汚れを清められ、全く清い神の国、もう少し言い換えるなら天国に入れていただくということです。最後の晩餐の席で主イエスは、私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとに行くことができないとも言われています。主イエスは、父なる神のもとへ至る道となってくださった。十字架に釘付けにされ、苦しみを受け、そして死んで、三日目に復活されるということを通してです。主は道となってくださった。その道には始まりがあるのです。主はこうも言われている。狭き門より入れ。滅びに通じる門は広く、その道は広々としてそこから入る者が多い。しかし、命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。道であるイエス様、その道は天国に通じる道だ。父なる神の戒しとも神の国に通じる道だ。その道には入り口がある。途中からいつの間にか入ってくることができないんです。狭いけれども、門があって、しかしそこを通っていくときには、祝福に満ちた入り口があるのです。それが洗礼なのです。天国に向かう命の道を開く救いの御業の一番最初の最初に、主イエスは自ら洗礼を受けてですね、さあ、神の国に至る道、イエス様が道となってくださるんですけど、その道の入り口はここだと。門はこれだと。主は本来受けなくてもいい洗礼を自ら受けて、それを明らかにしてくださったんです。この道を歩むということは、とことん許されて、最後まで許されて、祝福されて、神の国、天国に至ることが許されるということです。その道の途上で、神の国の恵みを先んじて何度となく味わわせていただける。それが 聖餐式であり、聖餐の恵みであり、またこの礼拝がそうなのです。この道を、に踏み、歩み出していく。その門をくぐって歩み出していく。皆さん、教会のあの門、車で来た方はちょっとこっちですけど、あの門をくぐって、この礼拝の場に入ってきているわけですけれども、天国への道は、この洗礼という入り口を通って、その道は開かれていく。主イエスはそれを自ら表してくださった。一度洗礼において、主イエスと共に罪に死んで、ピリオドを打ってもらい、そして永遠の命をいただく。右肩上がりにこう登っていくこう線ではなくて、皆さんからしたら逆ですね。こっちですね。右肩上がりに、どんどんどんどん天国目指して登っていくような、こういうラインではなくて、いわば、地獄の底まで落ちていくような、この歩みの中から、その底の底で、そこからトーンと、一気に、この神の国に至る道に乗っかっていくようなものです。永遠の命をいただく。それは、今日読んでいただきました預言者エレミアが預言したように、新しい契約を結ぶことです。主イエスの十字架と復活によって、全く罪の許しと永遠の命が与えられることを信じ、告白し、洗礼を受ける。そこで与えられる約束は、たとえ私たちがどんなに不信仰で、愚かで、裏切りを重ねても、それを全部分かった上で、それでもとことん許し抜いて天国まできっちり連れてってやるという約束なんです。その新しい契約を結んで、この天国への道、キリスト者としての道を歩むのです。それはなんと幸いなことか。今、青年の時代に、自分が死ぬということはあまり考えないでしょう。だから天国なんて言われたって正直ピンとこないかもしれない。しかしわからないんです。いつこの地上の人生の旅路の終わりが来るかは、やはりあと70年、80年も先かもしれないし、今週中かもしれない。しかし、この道の上に立つときに、絡みつく罪も落とされ、任せなさいと言われる主に任せていくときに、私たちは自分自身は本当に信仰が弱くて薄くてダメだけれども、あの主我を愛すの賛美歌で子供の頃から歌ってきているように、我弱くとも恐れはあらじなのです。元気に、充実した青春の日々を生きていくときにも、あるいは、病の中に、肉体の痛みにうめきながら生きていくときにも、あるいは、自分の人生の終わりを目の前にしても、それでも、主イエスという道に立つ限り、我弱くとも恐れはあらじで生ける。特に青春の日々においては、死よりも絡みつく罪の方が重い課題になるでありましょう。しかしこの道を歩んでごらんなさい。イエス様が開いてくれたこの道をきっちりと入り口から入って歩んでごらんなさい。そうすれば 礼拝の旅ごとに、祈りの旅ごとに、それでもお前を許している。生きろと。そういう御声をきっと聞くことができるでしょう。たとえ、お前がお前自身をダメだと言い、自分で自分をどれほど裁いたとしても、この道の上に立つお前をもはや私は裁かないと言ってくださるでしょう。御言葉はそれを示している。道を開くというのは大変なことであります。ことに、罪の荒れ野に、悪しき荒れ地に道を開くのは至難の業であります。それを主イエス・キリストはなさった。そして、この道の入り口はこれだと、洗礼を自ら受けて、示してくださっている。どうか、どうかそのことをしっかりと心に刻み、そしてそこにお前も来いと、言ってくださっている。君に、あなたにおいでと言ってくださっている。その招きがあることも聞き取っていきたい。来たれ友よ。との招きの声が、これは私の愛する子という宣言とともに、ここに響くのであります。